Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き、ボーダレスアートミュージアムのまで開催中の展覧会、第14回滋賀県施設学校合同企画展 ING 障害のある人の進行形の現地レポートをお届けします。この展覧会は障害のある方に寄り添う滋賀県内24カ所の福祉施設の支援員と2つの特別支援学校の職員、そして地域の造形教室の講師とボーダレスアートミュージアムノマが実行委員会を組織して、企画展示しているものです。ノマが開館した直後から毎年開催されてきて、もう14年目、になります。障害のある、一人一人の方々が織りなす現在進行形 ING な表現、私たちを、それら私たちを結びつけて、あなたの目に触れ、つながりの中でどんどんと変化していってます。今日はですね、そんな ING の現場からですね、鈴村理恵、現地レポーターがですね、今回本店出店者の神林和樹さんにまずインタビューされてますね。そして、障害支援事業所生き生き、神林さんのケアにも入られている、富山聡さん、支援の方ですね。そして、放課後等デイサービス第二ももスマイルの福山香里さんにもインタビューを行いました。お楽しみに。
それでは本店に出品をいただいています障害者支援事業所生き生きの神林和樹さんと、支援員で本店の実行委員でもあります富山聡さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
それでは、生き生きの事業所では普段どんな活動ですとか行っているかお伺いしたいんですけれども、まず神林さんお願いします。
僕は紙付きの仕事で、主にシュレッダーとか、はがきを、何グラムあるかっていう計量したりしてます。
紙にこうまつわるお仕事をしているということなんですね。はい。富山さんは、今回の実行委員でもありますけれども、普段のお仕事はどのようなことをされてるんですか？
そうですね、生き生きの中で彼のいる紙付き班の職員として支援をしています。はい。で、生き生きそのものはお菓子の班があったり、回収の班があったり、パソコンとかサオリオリの班、いろいろあるんですが、その中で、はい、お仕事をさせていただいてます。
そういったお仕事の中で自由な創作の活動があるということでしょうか？
はい。神林君のいる紙付き班の中では、毎週、午前中に芸術の時間を設けていて、絵を描いたりとか、他の活動もしているんですけども、で、今回 ING に向けてというところで、普段のお仕事の中でも絵を描く時間使わせてもらって、はい、頑張って描いてくれてます。はい。
神林さんは昨年に引き続きご出展をされているということなんですけれども、絵はいつ頃から興味があったんですか？
全く興味はなかったんですがその芸術とかで描いて、この絵出展してもいいですかみたいな依頼があって、そっから僕も描き始めて、 そっから絵に興味が出てきました。
テーマは四季をこうテーマにしているということで、私も作品を拝見させていただいたんですけれども、とっても暖かい絵だなっていうふうに思いました。それぞれの季節がふわっとこう心の中に、出てくるような印象を受けましたが、そういった題材はどのように決めているんですか？
職員と考えたり自分でも想像してこんな風に変えたら自分の思ってる絵を描けるか、どういう自分の中でできることをその自分の書き方で表現できる絵を自分の絵を表現して表現 しやすいやつとか自分の描きたい絵をピックアップして、してます。
こうじゃあ毎年こう春夏秋冬この風景を描きたいなとか、そういった記憶とか思い出みたいなことを大切にしているんですか？
ちょっと写真を見ながら、で、見て、あとは自分の想像で書いて、書くようにしてますね。
今回の作品、そうですね、紙でいうと A4 台ぐらいのものにさらに、一回り大きい白い布も使って、こう作品を表現している、その世界を表現しているんですけれども、こういったアイデアはこう皆さんでお話しして出てくるんですか？どうでしょうか？
職員と相談しながら何がいいかっていうのを考えながら、色合いもや優しい 色合いにしたいなっていうのがあったので、布をでちょっと ぼかしながらやりました。
とっても優しい色使いで、本当に気持ちが落ち着く作品ですよね。そういった作品の、制作の際に富山さんはどういった、サポートというかお声掛けとか、どんな制作なんですかね？
そうですね、彼も言いましたけど、去年初めて絵を描くにあたって、それまで本当に興味を持ってなかったようなんですけど、芸術の中で描いた絵が良かったので、どうって誘ってみたら描くっていうことで、去年に関しては比較的 背景の色を塗らせてもらったりとか、展示する時の後ろのバッグの部分もこちらで職員が塗ったりってしてたんですけど、1年頑張ってもらった中でどんどんいろんなことアイデアも発想も出てきてたので、今年に関してはもう基本的に全部本人自分でやりたいようにやってもらうというところを大事にしながら、ほとんど手を加えないようにして、はい、本人の頑張りで、アイデアはもちろん一緒に相談させてもらったんですけど、作品そのものは本人が自然に自分のできることで、はい、考えてやってもらったので、そこを大事に手を加えないようにというところは意識してやらせてもらいました。
富山さんも、まあ、お忙しい中実行委員ということで、こう毎月こういろいろ会議に出て、作品の皆さんの展示の方法とかいろいろお話し合いがあったかと思うんですけれども、まあ、感想というか どういうようなその実行委員会だったんでしょうかね。
そうですね、2年目で来させてもらって、はい、やっぱり自分たちのとこだけじゃなくて、他のところがどんな風に考えているかとか、どんな絵を作っておられるかとか、普段、ね、自分のところだけではわからないことをいっぱい見させてもらったりできたので、とても楽しい実行委員会に参加できたかなと思ってます。
それでは神林さんに最後に質問が一つあるんですけれども、まあ、ご自分の作品でどういった点を皆さんに見ていただきたいというようなアピールというか、見ていただきたい点を教えてください。
今年の絵は、色合いもちょっとずつ違うので、色合いを全体を見ながら色合いも見てくれあったらなと思います。
はい、それでは今日は神林さん、富山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは放課後等デイサービス第二ももスマイルの福山香織さんにお話をお伺いしたいと思います。福山さん、お願いいたします。
はい、こんにちは、お願いいたします。
まずですね、第二ももスマイルさんですは、
はい、
ではどういった活動をされているか等々お伺いしたんですけど、
はい、
第二ってことは第一も、
はい、第一もあります、うん、6年前に第一が出来上がりまして、その頃はまだ放課後等デイサービスという支援学校、支援学級の障害を持った子たちが、過ごす放課後の場所がなかったんですね。それで、私は今草津で放課後等デイサービスをやってるんですけれども、小学校1年生から18歳までの支援学校の障害を持った子どもたちが過ごす学童保育所っていうふうに、イメージ的にはそんな感じで、理解してもらったらいいかなと思いますが、そこが出来上がって6年。で、2年目で、小学校1年から18歳まで一緒に過ごしているのは、なんか変だぞって思い出しまして、その2年後に第二ももができた。で、第二ももは小学校の高学年から高校3年までの、ちょっとしっかりした子供たちが、社会に出ていくための自立、いろんな経験したりとか、そういうことの力を身につけたいなと思ってできたのが第二ももです、はい、
それぞれ何名ぐらいの生徒児童が、
30名ずつぐらい
ということなんですね、はい、学童保育というか学童をイメージするというとなると、こうどういった活動というか放課後何を、
そうですね、は
い、
学校にお迎えに行きます、うん、で送迎車で行って、うん、で帰ってきたらまず一応宿題とか、うん、まあ、座ってお勉強みたいな雰囲気の時間があります、はい、でその後自由時間で、その後はおやつを食べて、また自分の好きなことをして帰るっていう、でまた帰るのもお母さんを迎えに来る人もいれば送っていく人もいます、うん、お仕事をされているお母さんもね、障害持っててもおられますので、うん、その人たちのお母さんたちの支援も、うん、っていう、そんな時間、ちょうど夕方のご飯作る時間、はいはいはいはい、がやっている時間なので、うん、それでもお母さんたちの支援もさせてもらってます、
うんうん、勉強もありつつもきっと体を動かしてみんなでスポーツしたり
外で遊びに行ったりお散歩したり、うん、いろんなことをやってます、うん、夏休みとかは子どもたちが企画して、はい、 京都に遊びに行ったりとか、でその時刻表とか自分で調べたりとか、いろんなレベルの子がいるので、そういうできる子はできることで、そういうのが苦手な子は本当に一緒に行くだけですけど、みんなで作り上げて、修学旅行ではないんですけどね、そういう日帰りの、遊びに行ったりとか、あとはもう絵描いたりとか、好きな子はずっと描いてたりとか、もう人それぞれ、ですけど、粘土やりたい子やってるし、そういう時間は一日のうちで、何時間ではないんですけど、あります。
なるほど。いわゆる創作活動というか、はい、そういう時間を子どもたちが選ぶというか、
そうなんです、自分でやりたいことをやる、粘土やりたい子、絵描きたい子、本読みたい子、体を動かして遊びたい子は外の公園に行くとか、そういうふうに子どもたちが楽しく自分でやりたいことをやるっていう場所かな。
なるほど、
はい。
で今回この展覧会には、はい、小林匠さんと田中春人さんの作品、お二人をこう出していただいてるんですけれども、はい、もう作品見てヒーロー、すごく超有名ヒーロー
超有名ヒーローです
を描いている、小林さんと、あとはメメツという独自のキャラクターを作っている、
そうですね、
田中さんのお話、ちょっとそのあたりのお話をお伺いしたいなと思います。
はい、はい、たくみさんの方は、やっぱりすごい絵がとっても上手だった、はいはい、初めて出会ったのが実は学童保育所だったんです。たくみさんもはるとさんも学童保育所で初めて出会いました、はい、ということで私は学童保育所の指導員だったんですね。でその時になんかやっぱ騒がしいし、狭い空間でたくさんの子どもたちが暴れたり勉強したりっていう、そういう空間の中で耳を塞いでいる姿を見まして、あ、こんな学童におって楽しいのかなっていうのが思ったんで、じゃあそういう障害持ったちょっと苦手なね、環境で過ごすのが嫌な子とか、そういう子たちが楽しく過ごせる場所を作っちゃえって思っちゃって、それでそのうちの事業所のいっぱい現場がありまして、はい、じゃあ新しい現場をっていうことで、ももそうなんです、 それで、その時に出会った2人がちょうど小学校1年と小学校2年、ハルト君は保育園の時に出会ってるので、まあ8年ぐらい前に、それでそのままお母さんたちに作るからって、作ったら来てねって、
あ、そうですか、
っていうスタートだったんです。
なるほど、なるほど。確かにすごく音に敏感な子たちが、まあ、いると思うんですけれども、はい、そこでもう福山さんは見逃さずに、
いや多分誰でもそう思ったんちゃいますかね、もうやっぱりそういう制度がとても必要だったと思うんです、うん、でも当初はそういう制度があまりなくて、うん、でそれが法制化されるのが2014年なんですけど、
つい最近のことですね。
そうなんです。それでその障害を持った子たちは、はい、機嫌よく過ごせてて、今も全国に広がって、障害を持った子の楽しい場所がいっぱいできてます、
うん、なるほど。今回ちょっとこの2人のスタイルなんですけれども、
はい、2
人ともすごく男の子っぽいというか、はい、好きなこうヒーローを全部こう覚えて書くオリジナル、
多分ですね、
はい、
読み込んでるんだと思う、雑誌とかテレビとか、
あ、小林
さん、もう自分の中でワールドを作って、はい、何か見ながらじゃないんですこれ、
あ、なるほど、
自分の中こう溢れる思いを、うん、はい、好き好きっていうか、それとかこんな武器でやっつけるんだみたいなのが、うん、多分この絵になってるんだと思います。
なるほど。もうお一方、田中春人さんの方は最初はその、まあ、いわゆるアニメーション の, そのキャラが好きでよく描いていたところから、はい、まあ、名もなきこう棒人間というか、
そう、突然2011年に棒人間が出始めたんですね、はい、実はお母さんに初めて出会った時に、はい、なんかよう分からんけど春人くんきっとすごい絵描くと思うし、これから描く絵捨てないでねって頼んだんですお母さんに。はいはいはい、そしたらお母さんもやっぱその春人くんの絵の才能は気がついておられたので、その大体紙に描くことが多かったので、A4 版のファイル、あれを30冊、その2011年からずーっと残してくれてて、 で突然いきなり2011年のそれ前は私も見てたんですけどトムとジェリーとか、はい、そういうキャラクターもんが多かった、バイキンマンとか、それが突然棒人間になって、で最初は顔がバッテンだったんですけど、そのだんだんとなんか目が出てきて、バッテンから目が出てきて、で1年生ぐらいになって普通の学校に行ってたので、小学校1年生の時、あの普通の学校のところの支援クラスに行ってたので、ひらがなとかも学校で学びますよね、はい、したらこう目、ひらがなの目を多分彼はじっと見てたんですよね、あこれもしかして目ん玉みたいな、目が目ん玉に見えるみたいな、でそこから手足が出てきて、ひらがな、その目のひらがなに、それがメメツになったと思います。はい、彼がつけた名前なので、なんでメメツなのかは誰もわからないんです、お母さんもわかんない、おじいちゃんもおばあちゃんもわかんない。
メメツにはまたこう友達というか、はい、いますよね。
います、いっぱい。それが彼が全部つけてる名前で、あいうえおのえのだん、
えのだんですね。
全部メメツ、へへつとか、れれつとか、
れへ、そうですね。
それ発見した時に私も嬉しくてね、あ、江ノ段だみたいな。ですごいやっぱりそれが書き込んでいくと、なんか自分の生活がめめつで表現されてたりとか、そういうのとかあって、でやっぱり一番とっても私が気に入ってるのは、実は春田さん手首を骨折しちゃった時があって、でこの骨折した時の手術とか、それがこう鮮明に書かれてて、あ、そうか、ハルト君、メメツはハルト君のことかと思って、今最近はなんかそのハルト君、自分をこうメメツに例えてるようなのがあったりとか、本当に自分がやってることがメメツに表現されてたりとか、そういう風に書きたい時にもう書き続けてるみたいです。なんかおじいちゃんのお家の壁はハルト画伯のメメツだらけさ、メメツだらけだそうです。壁に書いてるんだ、言うとおじいちゃん言ってました。
素敵ですね。はい、本当に、こう、コピー、まあ、コピー用紙にこう鉛筆であったりとか、カラーペンで、こう、どんどん増殖するメメツ、
メメ
ツ、ネネツ。
はい、もう進化し続けてます。
進化し続けてます。
はい。
今回の福山さんは実行委員で、はい、まあ、この展覧会が立ち上がるまで、携わられたと思うんですけど、そういったご感想を最後ちょっとお伺いしたいなと思うんです。
あ、もうA4 版を、
はい、
要するに30冊ってことは、2000、何枚もあるわけでしょ、
はい、
100枚200枚どころじゃないじゃないですか、
ファイルがすごくありますよね。
それをどうやって作品にしたらいいのかっていう、でもお母さんと喋ってたんですけど、たくみさんのお母さんとも、ハルトさんのお母さんとも、絶対にこんなすごい絵を描く力があるのに、いっぱいの人に目触れてほしいねって喋ってたんで、それが実現してよかったなと思って、で、あとどうやって、私全然ズブの素人ですし、美術なんて全然わかんないものだから、どうやったら、ハルトさんの絵や、たくみさんの絵が、みんなに、その子たちの思いそのままが伝わるのかなっていうのには苦労しましたけど、でも、沼に、晴れてみんなに見てもらえる機会が持ててよかったと思います、はい、8年越しの恋って言ったら変ですけど、もう8年かかりましたけど、そういう日ができてよかったなととても思ってます。
素敵なお話、今日は福山さんありがとうございました、
ありがとうございました、は
い、さて、そろそろお別れの時間です、ING のですね、現地レポートいかがだったでしょうか。今回はですね、出展者の神林和樹さんのお話、そして、障害者支援事業所生き生きの富山聡さんで、放課後等デイサービス第二桃スマイルの福山香織さん、お話いただきました。どの方の話もすごく、印象深かったんですけども、特にですね、福山香織さんの、話の中にあったメメツって皆さんすっごい気になりませんでしたか。この放送でどんな作品だろう、どんな ことになってんだろうってね、思ったらですね、ぜひこれ ING のね、ノマの現場ほんと行ってみたいと思います。この田中春人さんのメメツ、もちろんあのね、他の方の作品もとても素晴らしい、ですし、あの、小林匠さんの紹介もありましたしね、神林さん、神林和樹さん、自らの作品の話などしていただきましたけども、こういうね、支援員の方が、こう、不思議な言葉を発しながら作品の紹介をラジオでするって、とても改めていいなと、感じました。来週はですね、いよいよ2017年も終わりということで、現地レポーターの鈴村理恵さんと2017年の振り返りをお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。